ただいまご紹介くださいました道家典和といいます。今教団の事務局で総務幹事をしております。そして現在総幹事が選任されておりませんので事務取扱いということもお務めさせていただいております。以前は西東京教区の井草教会で牧師をしておりまして、で事務局にありまして、まあ、総務幹事、その前は少し教師委員会の、それから教師検定委員会のですね、働きも嘱託幹事としてしておりましたが、総務幹事となってからまだ2年と少しであります。ですからまだわからないことも多々ある中でですね、今日このようにですねお話の機会を与えられましたので、私もまだいろんなところでですね学びを続けている中ですので、もしですね間違いなどございましたらご指摘をいただきたいと思いますし、何と申しましても役員の方々、先ほど秋山先生がおっしゃったようにですね、牧師に任せておいては大変だというので、牧師というのはなかなかですね、もちろんそういうことも大事でありますから、進学校その他で学びもするのですが、そこになかなかですね意識をきちんと傾けていくことができない面もありまして、本当に役員の方々、信徒の方々にですね助けられつつ教会を形作っていくということが実情だと思っております。まず本日はですね、教会がすべき手続きということで、私がですね、まあ個人の疑問というか思いでもありますが、なぜ1個の教会じゃダメなのか、教団や教区にいろいろ書類を出していかなければならないのか、そのことについて少し素朴に考えを述べさせていただきまして、そして教会はですね、教会法である日本キリスト教団という教会と、それから対社会的にですね宗教法人何々教会という2つあるという、そのことについても少し触れながら、今日は特にですね日本キリスト教団何々教会、そこで行う文書手続きということについて、私の話が終わりました後、職員の神田からですね書類の取り扱いのこと、そこで起こってくる疑問や課題や問題点などについてですね、時間を取りまして皆様方にご説明、また質疑応答をする中で学びを深めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは1ページ目ご覧ください。はじめにというところですが、これはもう当たり前のことかもしれませんが、キリスト教の信仰、私たち一人一人信仰者であるわけですけども、キリスト教信仰というのは教会の信仰、共同体の信仰であると言えます。つまり同じ一つの主イエスキリストを告白して、先ほど清水先生のメッセージの中にもありましたが、神様から与えられました一つ一つの賜物に従って信仰生活を営み、そして伝道の御業に仕えています。より具体的には、共に礼拝を捧げ一つの主イエスキリストを仰ぎ見、共に学び合い励まし合い慰め合うことによって、信仰は健やかに保たれていくと言えます。でこれと同じように一個の教会も言えるわけでありまして、一つの教会の考えや、あるいは伝道考えだけでですね、伝道や教会形成を進めることはできない面があります。で、まあそんなにですね頻繁に起こるわけではありませんが、時にその教会がですねやはり間違った歩みをですねしていってしまうということもありますし、さまざまなことでですね困窮することがあります。牧師がですねいないという無牧師状態、それから経済的にいろんな問題が起こってくるとか、さまざまな具体的なですね問題が起こったりする。でその時にですね、一つの教会だけではなく、教区あるいは教団の協力、まあ、時には指導というとちょっと厳しいですけども、いろんな教えを受けながら、さらには教区教団を通した他のですね諸教会の支援を得て、 教会は健やかな歩みを続けていけるのだと言えます。でこのことがですね、まず一つですね、私がですね、考えていることであります。でこれに従いまして、次に教会法、いわゆる教憲教規とよくお聞きになると思いますけども、教憲教規による日本キリスト教団何々教会ということについて考えていきたいと思います。で学校教会はですね、行動教会日本キリスト教団に属しておられるわけです。でこれは日本キリスト教団信仰告白という一つの告白のもとに一つ一つの教会があるということです。もちろんこの信仰告白については今日ここでいろいろとお話しする必要はないんですけれども、その信仰告白をどのようにですね信じていくか、それは少し各国教会においても教派の伝統というのがありますから違いはありますけども、大きなことで申し上げれば日本キリスト教団の信仰告白のもとに一つ一つの教会はあるのだと言えます。とすれば同じ一つのですね信仰告白、教団の信仰告白を持った教会として健やかにですね歩んでいきたいわけでありまして、その健やかに歩んでいく形というものをですね教憲教規は示していると言います。ですから単なるですねルールとかですね規則規律というものとお考えになるよりは、信仰告白とですね結びついているもの、つまりこの告白に基づいて歩む姿がこの教憲教規に示されている、そしてそれが健やかなですねキリストを明かし伝道する教会になっていくのだという理解をしていただければと思います。例えば実会って言いますかね、立法がありますけども、立法というのはどうも禁止事項とかですねそういうふうに思ってしまいますけども、もう一つの考え方としてはですね、神様を信じる者はこういうふうな姿になるという一つのですね形が示されている、そういうものとして教憲教義をですね考えていただければと思っております。でその教憲でありますけれども全文が書かれていますが、特にですね3段落目の時ですね、我が国にというところを読みいたします。我が国における34波の福音主義教会及びその他の伝統を持つ教会はそれぞれ分立して存在していたが、1941年6月24日葛飾摂理のもとに御霊の賜物一致によって各々その歴史的特質を尊重しつつ聖なる行動教会の交わりに入るに至った、かくして成立したのが日本キリスト教団であると。私たち日本キリスト教団の一つ一つの教会、もちろん教団という合同してからですね、設立されていた教会もありますけれども、一つの大きな考え方としてはこの歴史的特質、それぞれがですね、教派のあったわけですから、伝統的なそういういろんな教会の流れがあるけれども、それは尊重されつつ聖なる合同教会の交わりに至った、それが日本キリスト教団であるということです。でこれが信仰告白のもとにですね私たちが歩んでいる一つの教団の教会といえます。でその教憲教規とは何かということですけれども、それはですね丸2ですが、この世とは異なった秩序、神様の支配と言っていいと思いますけれども、この世とは違う秩序によって教会は建てられているのだと、そういうことを法的側面から表している、すなわち教会法であるという考え方ができると思います。ですからこの教憲教規の制定であるお方、教会法の制定者はキリストであると、キリストがこの法の教憲教規の制定者であるということが言えると思います。でこのキリストが法の制定者であるということに基づいて、ね、教会は一つ一つの教会法というものをですね、定めていくわけです。 で、その教典一条をお読みいたしますと、本教団はイエス・キリストを頭と仰ぐ行動教会であって、本教団の定める信仰告白を講じ、教典及び教規の定めるところに従って主の体なる行動教会の権能を行使し、その存立の使命を達成することをもって本使とすると、イエス・キリストが頭というふうにですね、はっきりと示されています。次に3ですけれども、その教会法とはより具体的に言えば何かといえばですね、教会にのみ託されている権能があるわけで、それは罪の許しであります。で、これを宣教する伝道するための法であると言えると思います。より具体的には礼拝、説教、聖霊典、牧会、教育奉仕、連帯協力、さまざまな事柄がありますけれども、これらはすなわちですね、宣教力を整えていくですね、伝道をしていく教会となるための一つ一つのことでして、これを教会法の中でですね、丁寧に定めているのだと言えると思います。次に世俗法ですね、教権教規とはまた違う宗教法人法というものに基づくですね、日本キリスト教団何々教会について少し触れておきます。で、ここでですね、お聞きになる言葉があると思いますが、日本キリスト教団の教会の中には法人格を持っている法人教会と呼ばれる教会と、法人格をまだ持っていらっしゃらない伝道所もそうですけども、非法人教会という言い方があります。ただこれは少し捉え方を間違えますと、特に非という言葉の響きがですね、ともすれば消極的というかネガティブにこう響いてしまいますが、そうではなく、法人、非法人というのはですね、対社会的世俗に対してどういう形を持っているかということでありまして、教会としてはですね、どちらがですね、教会なのか、こちらは教会らしくないとか、そういうことは全く関係ないわけでして、対世俗的に対して法人格という一つの法的権利を持っている教会、持っていない教会ということで理解していかなければならないと考えます。で、丸一として、その宗教法人法とは、まあ、何かという大きな課題がありますけれども、教会ですね、そして私たちで言えば教団になりますけど、教団、教会、教団はまず宗教団体として世俗的に位置づけられていく、これが宗教法人法の持っている一つの性格です。ただし丸2が大切なことでして、世俗、いわゆる国家はですね、宗教団体に対して社会的な一つのですね、宗教を報じる組織として、対社会的な法人格ですね、そういうものは認めるわけですが、宗教の内容そのものに踏み込むことはできないということになっています。つまり宗教法人法っていうのはですね、こういうものが宗教だとか、こういうことは宗教としてとか、そういう規制をかけるものではないということですね。それはよく知られていますように、憲法20条の信教の自由と宗教団体の自立権というものが私たちの国では保障されているからです。ですから宗教法人法というのは、その内容にですね、何か規制が加えられるものではないということをお覚えください。で、その宗教法人法のいくつか挙げておきましたが、教団としてですね、包括宗教法人としての日本キリスト教団の規則と、各教会の単一宗教法人としての一つ一つの規則がありますけれども、宗教法人日本キリスト教団規則の第3条は次のように定められています。で、この法人は日本キリスト教団の教権教規で定められるところにより、イエス・キリストの福音を述べ伝え、教会及び伝道所を設立し、これを包括し、教会の使命を達成するため次のことですね。この後ですけども、伝道文書の発行版、そして財産管理、その他必要な業務および事業を行うことを目的とするということですね。ここに宗教法人法の特徴が現れています。次に3番目として、宗教法人日本キリスト教団何々教会は宗教法人日本キリスト教団によって包括されるという、これは少し 説明を加えておかなければなりませんでしたが、先ほど申し上げましたように一つ一つの教会は法律的というか宗教法人的に言えば単位ですね、一個の単位という、あの単位ですけど単位宗教法人です。でそれを包括しているのが日本キリスト教団という包括法人という言い方をします。でそのことについての条文が日本キリスト教団規則第32条にこの教団は教会及び伝道所を包括するというふうに定められています。そして次に一個一個の教会の条文を紹介しますが、宗教法人日本キリスト教団〇〇教会規則、これは準則と括弧をつけてありますけれども、規則のを見ていただくと後ろの方ですね、教権教規そして宗教法人の後の方にですね、一個一個の教会の一つのはちょっと適切ではないですが、一つのモデルといいますか、これはきちっとした手続きを踏んでおりますけど、こういうふうな形にしてくださいというものが示されています。その準則のところによりますと、第1条でこの教会は宗教法人による法による宗教法人であって、日本キリスト教団何々教会というふうに定めていただくことになっています。そしてまた同3条では、この法人は日本キリスト教団の教権教規および同教団の規則の定めるところに従って、広くキリストの福音を述べ伝え、人々をして救いの恩寵に預からせ、礼拝儀式および行事を行い、信徒を教化育成することを目的とし、その目的を達成するために必要な業務を行うというふうに定めていくわけです。でこれらのことをまとめて次の二重丸の2つですけども、いわゆる教会法とそれから世俗法という言い方をあえて今日はさせていただいておりますけども、教会法すなわち教権教規、これは何かと申し上げれば、教会が宣教ですね、伝道するための体制を整える、そういう法秩序であるというふうに言えます。そしてあえて申し上げれば、世俗法宗教法人法とは何かといえば、教会がこの地上においてですね、世俗において伝道する器、礼拝堂であるとか土地とか建物であるとか、そういうものを維持管理していく、法秩序であるというふうに言えると思います。でここでもう一つだけ申し挙げさせていただきたいことは、役員会という言葉ですね。で法人格を持ってらっしゃるところには、いわゆる教会の役員会と呼ばれるものとは別に責任役員会というものをお持ちだと思います。で一般的に言えば役員会、これは教会の伝統によっては長老会といったり執事会といったりですね、いろんな言い方がされていますが、一般的教会ですね、日本キリスト教団としては教権教規やる職職に基づけば役員会というふうにまず位置づけているものです。このいわゆる教会の役員会とそれから宗教法人法における責任役員会は、今申し上げましたようにおのずとその働きが異なっているということ、これは少し理解、もちろんされている方もいらっしゃると思いますけれども、時々混同される点であろうかと思います。いわゆる役員会、これは本当に礼拝とか牧師を招聘とかですね、教会の方ですね、伝道していく教会を形作っていくためにいろんなことを決めていく、そういう働きをするのが役員会です。それに対して責任役員会、責任とつくので何か非常に重い役員です会というふうなイメージを持ちますけれども、これは宗教法人法、教会の財産を維持管理するときに決裁をする役員会、対社会的にはそういう意味では責任を問われるという役員会です。ですから 牧師のことで申し上げればですね、牧師の招聘をする、そういうことについては役員会がお決めになると。でその呼ばれた招聘された牧師が宗教法人法の代表役員になると定められている。そして正式に役員会を組織するという流れになります。ですから、まあ、時々この辺が混同されて、教団の事務局にもですね、お尋ねがあるわけですけど、責任役員会っていうのは非常に重いので、ここで牧師の招聘についていろいろ議論してよろしいかというようなことがありますけども、牧師をお呼びするということ、招聘するということは役員会でお決めいただき、そのお呼びした役員、牧師を主任担任教師を代表役員として責任役員会が組織されるという、このことはですね、混同されないようにというふうに思います。そして次に手続きの流れですが、この後職員の神田が説明に入る前に少し申し上げていくことですけども、今日ここで私と神田がご説明させていただきますのは、いわゆる教会法の手続きの流れ、教務の流れになります。もちろん宗教法人法に基づくさまざまな宗務ということも流れは同じですけども、いわゆる教会から教区、そして教団へという流れがあるということです。でこれは教憲の第6条に定められていることでして、本教団はその教会的機能及び教務を遂行するために教区を置くという、これに基づいてですね、手続きの流れがあるということでございます。で ① ですけども、教団はですね、教区を通して各個教会の働きと歩みを、まあ、支えているということが言えます。これが教務の遂行ということです。で、まあ、いくつかですね、どういう例を申し上げればよろしいかと思ったわけですけど、一つはですね、教師のことが申し上げられるかと思います。で教団はですね、教師を、まあ、養成する、もちろん教師そのものが学んでこられるのは教団立認可進学校に委託をし、あるいは進学校を出られない方もいらっしゃいますけれども、教師の養成をしているわけです。教区や一つの教会が牧師を養成するということはありません。で教団が教師の養成をして、そして教師検定委員会まで実施させていただいて、それからですね、各教会の養成招聘に基づいて教区を通して教師の各教会への赴任とその後の移動などをですね、事務的なことで取り扱っていくということがあります。ですから教団は教区を通して、そういう形で各個教会の働きと歩みを支えて、いくわけです。そして ② ですね、このことはまた職員の勘談を申し上げますけれども、各個教会ですね、教団の教規上のことをよく読んでいただければ分かりますけれども、各個教会の決議に基づかなければこの教務は進められないということです。で教規のこと全てがそうではありませんけれども、条文などを読んでまいりますと、教会のところはですね、決議ということになっていますね。重いです。非常に教会のまずですね、合意決議がなければ何も進まない。そして教区は、その多くは承認という形になります。そして教団は何をするかといえば、同意という形にさせていただいております。この流れが実際ですね、重要なことだと認識しております。で ③ として、教会がさまざまな手続きを行うのは何かということですが、今日私が申し上げたい、まあ、ただ一つのことというとちょっと言い過ぎですけれども、どうしてですね、いろんな複雑な手続きがあるんだろうかですね、いろいろ教区事務所に出してまた書類が戻ってきて、さらに教団に電話をしたりしてとかですね、いろんなことをなぜするのか、やはりこのことだけではないですけど、人というのはやはり なぜそれをするのかということがはっきりするとですね、そのことにですね、本当に誠実に取り組めると思うわけです。で、なぜ教会がそういう手続きを行うのか、それは教会が力強く宣教を伝道するためであると。 先ほどは秋山議長も申しておられましたけれども、いろんなことを教会するんだけれども、やはりしっかりと手続きのところが整っていなければならない。つまりそれはなぜかといえば、力強く一つ一つの教会が伝道をされるためであるということであります。ですから教区と教団はですね、各個教会一つ一つの教会がですね、教師の集団に移動を始め、教会が健やかな伝道活動、宣教活動を行うために提出した申請をそれぞれが承認同意をして、これを支えていくという働きがあるわけです。でここで一つだけ申し上げますと、時にですね、教区や教団が承認または同意をしない、させていただかないということが起こったりします。そうすると何か教区が許してくれないとかですね、あるいは逆もあるわけで、教団がうんって言ったのに教区はなぜ認めないんだとか、いろんなトラブルがありますけれども、強いてをですね、申し上げさせていただければ、なぜそういうことがあるのかといえば、各個教会の伝道活動にですね、このことをもしお決めになれば差し障りがあるのではないのか、本当にもう一度よく祈ってですね、考えていただきたいという、そういう判断に基づいて承認をしなかったり同意をしなかったりするということでございまして、決して何か教区や教団が上位構造にあって検閲などをしているということではない、確認をさせていただいている。ですから教会の決議、教区の承認、教団の同意というこの流れは大変大切なことだと思っております。次に教会のすべき主な手続きですが、教権教規に関するもの、教務的なものとしては、教規の85条から伝道書まで含める122条に定められている事柄で、私なりにいくつか挙げますと、教会の設立、そしてそれに伴う規則の制定とその後の変更、あるいはそう滅多にございませんが、教会の合併、加入、解散、それから教師の集大成、これがかなり多いと思いますね。異動というものですね、招聘承認、辞任承認申請とかですね、それから教会総会、役員会、教会記録、これなどは今日は触れませんけども、提出していただく A 票、B 票、C 票などに関わってくるものですね。C 票は次の伝道に関する事業及び財務計画と報告などに関わるものです。今日はこの中の主にですね、教師の集大成のですね、教師の移動のことを中心に、この後神田が説明をさせていただくと思います。最後に宗教法人に関するもので、もう一度繰り返しになりますが、宗教法人を持っていらっしゃる教会ですね、法人格を取得されている教会は、教会の財産を対社会的に適正に維持管理する権利能力を得ておられるという、こういう考えで持っていただければと思っております。一ついろんな考えありますけれども、適正に維持管理する一つのですね、法的権利能力を得ていらっしゃるということです。ですからそうなりますと、その法律上の権利義務の主体として、宗教法人法が規定する諸手続きを行う必要がですね、対社会的に生じてくるということです。それについてはこの最後の4ページ目につけましたけれども、参考としてかなりのですね、法人格をお取りになられた教会はさまざまな手続きがあるということがあります。でその中でも特に教区教団とのやり取りで頻繁に行われる手続きは、何といってもですね、代表役員変更登記申請ですね、牧師の交代があるたびに、これは法人格のある教会はしていただくことになります。それから教会の会堂の建て替えとかですね、あるいは売却、その他いわゆる23条基本的な財産に関わる条項に基づく申請、これもかなり多く出てくると思います。今日は初期のですね、栗原先生がそのことをお話しなさると聞いております。それから法人を設立する場合のいろんな申請などであります。そういったことが出てくることで、多く行われることであろうかと思っております。 以上、私の方はこれで終わらせていただき、次にですね、教務関係の具体的な書類のことについて職員の神田から説明をさせていただきます。
続けてです、はい、
はい、それでは引き続き、今度はですね、実務的なことについて、説明をさせていただきます。教団事務局総務部、教務係という形で、職員として働かせていただいております神田治と申します。よろしくお願いいたします。ちょっとだけ私のことを申し上げますと、私は、西東京教区小平教会というところの、信徒、まず役員をしております。で、教団事務局の方で、職員として、教務係をして、8年目になります。普段はですね、主に金指主事とですね、やり取りをしながら、さまざまな事務的なことに対応させていただいております。普段は役員をしておりますので、こういう西東京教区の方では役員研修会に出席して話を聞く立場なんですが、今日はお話をする立場ということで、至らないところもあるかと思いますけれども、よろしくどうぞお願いいたします。私どもの方で用意したレジュメの3ページ目からが私のお伝えすることになっていきます。そして別紙でですね、申請書の書式をコピーしたものをご用意しましたので、ちょっと受付が早く来られた方、お持ちでない方いらっしゃいますか。教会設立申請書というところから始まるこういうものなんですが、ちょっと受付開始した後に私が持ってきたので、まだお持ちでない方がいるかもしれませんので、ちょっと、もしお持ちでなかったらちょっと配っていただきたいんですが、よろしいですか。お持ちですか。はい。そしたらこの後ですね、実際の申請書もご覧いただきながら、実務的なことを説明していきたいと思います。まずですね、教団における、教務の申請の流れというところです。先ほど道家幹事より説明ありましたように、主に、教義教義に基づく申請が教務の申請ということになります。宗教法人に関することは宗教法人の申請になりますが、今回は、教務の申請のことをご説明いたしますので、教務に関する申請の流れを説明いたします。先ほど、道家幹事よりお伝えしましたように、教務上の申請の流れはですね、教会の決議がまず最初にありまして、その後に、申請を出していただいて、教区の承認、そして教区が承認したものを教団に届けていただき、教団では、教団議長の名前でですね、教団議長同意という形で教団の同意をさせていただくという流れになります。教会は、ですからその申請の具体的な流れは、まず教会で総会などで、決議をします。決議をしましたら、申請書を作成し提出していただくことになります。で、申請書を提出していただくんですが、まず大前提として、申請書の通数、部数ですね、が3通ということになります。なぜ3通、3部作成しなければいけないかというと、先ほど言ったように教会で決議し、教団で承認し、教区で承認し、教団で同意いたします。それぞれが、保存をいたしますので、3部申請書は作成し、3部とも教団まで届きますが、教団で同意した後、教区保存用、教団保存用というように返却されていく形になりますので、基本的に申請書は3通作成、これが基本になりますのでお覚えください。そして、当然のことになりますが、申請書は、教区に提出します。ごめんなさい、1個飛ばしました。申請書はですね、今渡しした申請書の表書き、なんとかかんとか申請書という紙と同時に、決議をしたことが分かる議事録をつける必要があります。今回はその議事録の作成、この申請書に添付する議事録の作成についての説明もさせていただきます。はい、それで、次います。申請書は、教区に提出していただくことになります。3通とも教区への提出です。時々ですね、教団に直接送られてきてしまう時もありますが、その場合はサービスで私の方から教区に送らせていただきますが、必ず教区事務所に提出するようにしてください。ちなみに、書式もですね、教区事務所の方で全て備えておりますので、申請書を出されるときはまず教区に連絡をして、教区事務所から書式を取り寄せる、 まあ、もし書式が分かっていれば自らで作成していただいても構いませんが、基本的には書式を教区から取り寄せて、それを用いて作成し教区に提出するというのが教会における作業になります。そこから先は教会の方には関係ありませんが、教区で常任委員会などを経て承認をし、教区議長の印が押された申請書が教団に届きます。そして教団は教団議長印を押して教団の同意ということになります。このことについてはちょっとタイミングということもあります。これは特に教師の異動に関することですので、後でご説明の時に添えて説明させていただきます。教団議長同意をしましたら、教区に2通返却をいたします。これが教区保存用、教会保存用です。教区から教会に保存用が返却されますが、これはちょっと宗教法人と関わってくるんですが、宗教法人の教会の主任担任教師の異動の場合は、宗教法人上の代表役員変更の手続きを、教団議長の同意から2週間以内にしなくてはいけませんので、ここは教区を飛ばして直接速達で教会の方に送ってすぐに手続きができるように送らせていただいていますので、そのこともお覚えください。これで、一応基本的な、手続きの仕方の、説明になりますが、この後、実際にですね、お手元の書式とまたちょっと画面の方でも見ていただきながら説明をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと移動をします。それではですね、書類のことを直接見ていきたいと思います。今日は特に、牧師の異動についてのことになります。ちなみに1個ちょっと用語のことでですね、もし詳しくない人の方がいればと思ってご説明いたします。なかなか牧師のことを呼ぶときの用語の使い方ですが、普段教会では、牧師と呼びますね、先生とも呼びしますけれども、教団では一応用語についてはですね、決まりがございます。決まりがございまして、先ほどからの道具の説明からもありますように、主任担任教師、教師と呼びます。教団では牧師のことを教師と呼んでいます。また、教団二重教職制というものがありまして、正教師、母教師というものがありまして、正教師の先生のことを、通常牧師、補教師の先生のことは伝道師とお呼びします。で、教団 の手続きに関しては正教師も教師の区別はありませんので、基本的に教師と呼んでおります。ですので教師と呼んだ時は牧師のことだと、私も初めて教師という言葉を聞いた時は学校の先生のことかなと思ったこともありますので、教師というのは牧師、教団の先生のことですので、そのことはお呼びください。それではですね、その教師の異動についての説明をいたします。お手元のですね、書式集の中の、書式ですけれども、レジュメでまず教務に関する主な申請書類、申請書類という項目を持ってました。教務に関しましては、ここに挙げたような申請があります。まず1、教会に関する主な申請。これはですね、教会が、何かの変更をするときですね、主にまず伝道開拓をした教会などの伝道書を開設するときに申請をします。この後ちょっとご用語の説明がありますが、教会設立申請書、これは、教会伝道書から教会になるとき、もしくは最初から教会を立て上げるときもありますが、これが、教会第二種教会を立てるときに、教会のですね、教規によって第一種教会と第二種教会というのが分かれています。普段教会を運営する上ではあまり普段信徒のことには関係がないんですけれども、一応です、ね、教規の方では、信徒おおむね20名以上というのが教会、第二種教会の規定になります。第一種教会はおおむね50名以上の信徒を持つというのが教規上の規定になっておりまして、第2種教会から始めて第1種教会へとなっていくという流れになりますので、通常伝道書から教会になるときはこの2行目の教会設立承認申請書をお提出いただき第2種教会となります。そして3行目、教会建設承認申請書、これが実は第1種教会になるときの申請です。
建設という用語非常に紛らわしくて申し訳ないんですけれども、これは区別するための用語になっておりますので、これで建物を建てるわけではございません。大使教会になるという意味です。で、次の種別変更というのは、これが先ほど言った一種二種ですが、最近ではごくまれに信徒が名称している教会もありまして、一種から二種に変更するという教会があります。その際はこの種別変更申請書というのをお出しいただくことになります。最後に所在地変更届というものを記しておきました。その後に括弧して入れておいてありますが、これは非法人教会、宗教法人格をお持ちでない教会と伝道書のみが、これは教務的に提出するものになります。宗教法人の教会は、登記の手続きがありますので、また別途宗教法人の手続きに基づく、申請をしていただくことになりますので、ここは区別されています。今日は伝道書の方、宗教法人協会の方それぞれいらっしゃると思いますので、ここは区別されているんですけれども、ここ宗教法人協会でない協会は教法的な届出を出していただくということになります。で、ここに主な申請をしておきましたが、その他に、合併ですとか、加入というのは、他の教団だった協会の教団にの決議を、入るとき、また、解散や廃止ということもあります。これは個別にちょっといろいろと事情がありますので、もしそのような申請が必要なときは、また教育事務所教団事務局にお問い合わせください。今回ちょっとお伺いさせていただきました。そして2番、今日5番目になります、教師の移動に関する申請、ここに、8つ挙げてあります。それぞれ2つずつセットですが、読み上げますと、まず教会括弧主任担任教師辞任承認申請書、教会括弧主任担任教師承認承認申請書、これが通常の牧師を承認するとき辞任するときに使用するものです。この括弧主任というのは、主任のときは主任そのまま、主任ではない担任、いわゆる副牧師ですね、担任教師の場合はこの主任というところを決して使っていただくという形で、主任の場合も主任代替もこの申請書、教会で主任担任教師辞任承認ですね。3行目4行目は兼務ですね、兼務の牧師を辞任承認の場合、5つ目6つ目はこれがちょっとややこしいです。教会担任教師主任者辞任申請書、続いて教会担任教師主任者就任申請書、これちょっとややこしいですが、時々ですね、主任の先生、そして担任の先生がいらっしゃいます。主任の先生がお辞めになって担任教師として残る、副牧師として残るケース、また副牧師としている担任教師が主任教師となるので交代するというケースもありますし、また残るというケース、というケースがありますが、その場合はですね、過去、十何年か前までは辞任を出して承認をしていたんですけれども、同じ教会での移動ですので別の申請を作りましょうということで、十何年かの教団の方でこの申請書を新たに作りました。これは中でとどまる方ですから、主任者辞任といった場合は主任の部分だけを辞任します、担任で残りますという意味です。主任者就任というのは担任でしたが主任になりますという意味です。中で移動があった場合はこの申請書を使っていただきます。最後の2行は教会主任担任教師代務者辞任承認申請書、そして教会が出てます、教会主任担任教師代務者決定承認申請書、通常は主任担任教師がいらっしゃいますが、いない場合は教規に基づいて代務者を立てなくてはいけません。代務者というのは、主任担任教師がいない時のいわゆる代務、代わりの間の代わりの、牧師を務める方を呼ぶという形です。代務者の場合はまた手続きが違いますので、この後ご説明をいたします。それでは、申請書を実際に、役員の方として先生方が作成していくようなことがありますので、そのやり方についての説明をいたします。まずは、教会主任担任教師、辞任承認に関してです。お手元の、手元の申請書式の、7ページをご覧ください。ここに、5ページをご覧ください。ここに主任担任教師辞任承認申請書というものを取ります。画面にも出しておきましたけれども、 教会自認管理局自認申請書、この申請書の作成の仕方をご説明いたします。では上から説明していきますので、お手元の書類をご覧になって、届けていきたいと思います。申請書、右隅の方に小さい字で書いてありますが、これ用紙の番号になります。その後ろに括弧必要通数3と書いてあります。先ほど説明したように3通作成していただいてご提出いただきます。左上は、宛先です。先ほど申したように教区に提出いただきます。教区が承認いたしますので、この宛名4期の教団何々教区、ここはもちろん関東教区総会議長、現在は秋山徹先生ですので、ここは日本キリスト教団関東教区総会議長秋山徹殿という形で提出いただきます。そして対局自認承認申請書とありまして、私ごと、これはですね、基本的にお読みになる先生が私と言っているという文章になりますが、私ごとこの度、ここは理由、このスペースは理由です。この度何々のため日本キリスト教団どこどこ教会、これは教会名ですね、教会伝道所、該当しないところは二重線で消してください。ですから教会の場合は伝道所というところを消します。伝道所の場合は教会中黒というところを消します。で、主任の場合は主任、主任でない場合はこの括弧主任を消してください。主任担任教師を辞任いたしました、存じますのでご承認願いますという申請を出し、その下にはお辞めになる先生のお名前と印が入ります。そしてこの下ですね、上記の申し出、この上に書いた牧師の申し出を何年何月何日開催の当教会総会、総会で決議しますから、決議して総会に日付が入ります。事情や公演のものと認めましたのでご承認くださるよう教会総会議事録括弧写しを添えて申請いたします。教会総会議事録の作成についてはまたご説明いたします。そしてその下に、この下の右のここの部分ですね、この部分、ここは、申請者の部分になります。所在地を書いて教会名を書きます。そしてその下に、ここですね、教会総会議長、ここが総会議長は主任担任教師がしますので、主任担任教師が名前を書いて印をします。そしてその下に教会役員とありますが、役員の方が弁明をしていただきます。理由としましては、一応先生がお辞めになる申請に、もちろん総会を出て決議されているんですが、役員の方もちゃんと同意して、提出するということを確認するという意味がありますので、ここに役員を入れてください。そしてこの下は、教区教団のところになります。まず教区総会、教区総会議長が承認しました何年何月何日、そして教区総会議長の名前 B となって、最後にこの一番下、この下に上記申請に同意しますと書いて教団議長の同意となります。ここまで2つの判子が押されて同意となり教会に戻っていくことになります。ちなみにですね、今回の手元の書式には書類にはつけませんでしたが、各申請書には必ず記載上の注意というものがついています。手元にはありませんが、このようにですね、各書式につけてあります。先ほど私がお伝えしたことが全て書かれています。教会伝道書、聖子はいずれ該当しない方を削除してください。担任教師の場合は主任を削除してください。主任担任教師辞任の場合は、役員全員が総会で選任された役員3名以上が署名を通知して申請してください。そして主任担任教師や代役員の申請は、公認の主任担任教師、招聘または内務者決定申請を同時に行ってください。これは、教団としてはお願いしていますが、なかなか、全国から申請を見てますと公認が決まらないという教会もありますので、その場合は教区にご相談いただいて辞任だけ出してもいいですかというような問い合わせをして、辞任だけをお出しいただくというケースも現事情としては実際はありますが、教団としては教会 主任担任教師がいないというのが望ましくありませんので、なるべく後任の方を決定して、次の方のお呼びする申請も同時にして、間が空かないようにしていただくことを、ね、求めております。そして5番、これは牧師に対してのお願いなんですが、辞任後不任職となり住所が変更となる場合は住所変更届を提出します。牧師は住所が変わったら届けを出さなきゃいけないんですね。教師はですね、それは教師にもお願いとして書いてあります。下に関連の教区108条というのがあります。これが、申請を出さなければいけない基準になります。こういった形でですね、申請書は、作成されて提出されていくわけです。そして今、見本として辞任教会の担任教師辞任申請書をご覧いただきました。続いて次のページ、招聘申請書をご覧いただきます。辞任と招聘、形は、申請書としての形は、似ていますが、少しずつちょっと違うところがありますので説明していきます。上の方は一緒ですね、日付と、右上の日付は出した教区ですね、そして、提出する先の教区議長名、そして招聘、先生をお呼びする申請になります。まずここの、ここですね、日本キリスト教団何々教会伝道所担任教師聖母教師支援、ここにお呼びする先生のお名前を入れます。この方をお呼びしますという申請になります。で、一番多い間違いはですね、ここの日本キリスト教の何々教会担任教師というところに自分の教会名を入れてしまう教会が非常に多くあります。これはですね、お呼びする教会がその時いる教会、つまり前任の教会、お呼びする段階ではその先生で、今そこにいる教会のお名前があります。前そこの教会の先生を今回うちの教会に呼びますという申請になりますので、ここは前の教会の名前を必ず入れるようにしてください。ただしですね、前任の教会がない先生いらっしゃいます。無認証と言います。認証、今認証を持っておられない先生を呼びする場合は、空欄にしてください。何か書かなきゃいけないから自分の教会に書いちゃおうということも多いんですが、ここは空欄にしてください。また先生成り立ての新任教師の場合も空欄、もしくは、難しいことは準任予定者ということに、ありがとうございます、助かりますになりますので、ここすごく助かるここは、前の教会がある先生の場合はここの前の教会の教会に、そしてない場合は空欄になります。そしてこの度上記教師を当教会担任教師として招聘することを教会総会に決議しましたので、よかったと。そしてここは同じです。所在地を記して教会名を書きます。そして責任者として主任担任教師をお名前、そして教会役員の方というふうになっていますが、ちょっと辞任の方とちょっとルールが違います。この括弧教会役員というのはですね、ここは実は、義務ではありません。基本的には主任担任教師の方だけで大丈夫です。ただし、様々な、教会というのは様々な事情があります。前、先ほど言ったように前の先生がお辞めになって、次の先生が決まっていないという状況の教会があります。そうしますとですね、もうここの責任者として書くべきこの主任担任教師がもうすでにいないというケースが実際にございます。その場合は、実はこの下の説明にあるのですが、ここです。はい、主任担任教師を欠いている場合には教会役員の連名捺印により申請してください。つまり、ここにかける先生がいない場合はこの下教会役員、ここに、2名以上連名ですから2名以上の役員がお名前を書いて印を押して申請をしてください。ここはそうすると主任担任教師とか空欄になります。そういった形で申請をお願いしています。そして ね。で、さっきちょっと言いましたが、記載上の注意をお呼びします。1番は先ほどと同じですね。2番も同じです。で、3番は今説明いたしました。で、関連表記というのを必ず入れてみます。106条、105条、教会が招聘する、教会が総会の決議をして、教会が先生を招聘する、その申請を出すということを表記として示しています。これが一番、メインになります。申請になります。教会主任、各主任、担任教師、辞任申請書、招聘申請書になります。続いて、今度はですね、代理者を呼ぶ場合ですね、の申請を、ちょっと飛ばしまして、代理者のページ11ページですね。代理者の辞任から、代理者の場合は、就任からしたいので、ごめんなさい、次の12ページをご覧ください。主任担任教師が、辞任をして、次の主任担任教師に招聘できない場合は、代理者を立てます。これも違います。代理者の指定申請書、ユニページですね。この申請書を出すことになります。上の方は同じです。ここに、代務者としてお呼びする先生をの名前を書きます。代務者というのは他の教会で使用している先生、まあ、していない先生の場合もありますが、お呼びしますので、お呼びする先生が国会している教会の名前がここにあります。ここも自分の教会の名前を入れてはいけません。そして、ここに本文がありまして、ここも同じですね。所在地、そして教会名、そして主任担任教師、これは、前の主任担任教師ですね。これからお呼びしますので、前の主任担任教師の名前になります。そして代理者を立てるというケースの場合は、後任が選べないというケースが多いですので、前の先生が不在の場合があります。先ほどと同じように、主任担任教師がすでに不在の場合は、役員による連絡となります。このように作成していただきます。記載上の注意、こちらご覧ください。ちょっと多いですが、まあ、内容は同じです。1番は先ほどと同じです。2番ですね、先ほども言いましたが、主任担任教師を書いている場合には、教会役員の連署押印により申請してください。ここまでご説明しましたけれども、大事なことはですね、申請の主体はまず教会であるということ、そして申請の責任を負う方は、その申請を出す時の主任担任教師の方、宗教法人上でいうと代理の役員になりますが、その方のお名前で出すことになるわけです。全部そうです。今違う書式も出ましたが、時間の関係で前の先生がもういませんという時に、役員の連名という形を取ります。で、よくある間違いは、申請の提出が遅れない、次の先生がすでに現場には来ている、まあ、大体牧師は4月に移動することが多いですが、実際には、申請書を4月以降に出して、もう前の先生はいない、次の先生も来ていますという時に、例えば招聘申請書というと、ここに呼ばれる先生が出ますね。前のすでに4月以降ですと、もう来ている先生、しかしここには前の教会の名前を出し、呼ばれた先生の名前を書きます。で、ここには前の先生の名前が入るはずですが、前の先生はもう他の教会へ移動してしまって、もう現場にはいません。その場合にですね、やっぱり自民担任教師ってすでに来ているので、ここにここと同じ先生が入っちゃうというケースがよくあるんですが、申請の世界ではまだ来てないんですね。現場には来ていますが、申請の世界ではまだ来ていません。これは申請としては、もう前任の先生がいない状態ということで、この各教会役員、 役員の連名により出していただくという形になります。もちろんあの前の先生がいらっしゃるときはもちろん前の先生だけで大丈夫なんですが、これがよくあの自分で自分を呼んじゃダメですよというあの事務局でもよく出る会話なんですが、自分で自分は呼んじゃダメ、前の先生というよりも自分が来る前の教会が決議して呼ばれてこの申請によって来るわけですから、まだこの申請が出されていない、申請上まだ来ていない方が自分が来るという申請を出してはいけませんというのがあります。ですから教会が決議します、申請を出します、教区が承認して教団が同意して、それをもってこの申請は、有効となりますので、その申請によって出る結果がすでに申請を出す前に出てしまってはいけないというのが大前提になりますので、その点を踏まえて、申請書を作成していただきたい、このことはこの後議事録の話をするときにも出てきますので、そのことを覚えておいていただいた感じですね。ささっといきます。議事録の作り方を説明いたします。お手元のですね、最後の、14ページからになります。総会議事録の書式があります。総会の議事録は当然、職員の方、まあ、もしくはもしくは職員の方が作成してそれが教会に保存される原本になりますが、今日説明するのは申請書に添付する総会議事録の説明になります。上からいきます。ここ、上からいきます。これは教会名を入れます。所在地を入れます。名称を入れます。開催場所、具体的な部屋の名前とかでも、まあ、礼拝堂とかでも構いません。日時は、正確に入れてください。議長を指名、議長は通常は主任担任教師がしますので、しますけれども、万が一ですね、不在のケース、当然仮の議長を役員の中から立てたりすると思いますが、その場合はその方を入れてください。あのいない議長を書いてもちょっと待ってください。で、出席者、これは成立のために必要ですので、議員何名中何名出席よって成立ですの で、ここ教会規則第何条、法人規則第何条、宗教人規則、この教会は教会規則を2つ通常持っています。教会規則をお持ちでない教会もあります。教会規則をお持ちの教会はその教会規則の条、総会の成立に関する条項の数字を入れてください。そして議題、当然教会総会はさまざまなことを決めていきますが、ここに記すのはこの申請に必要な議案だけになります。ですから牧師が移動した場合は、まあ、辞任でしたら主任担任教師、辞任に関する件、招聘であったら主任担任教師、招聘に関する件といったように、この申請書に関わる議案を入れていきます。たまに聞かれるんですが、総会の中での議案番号をここに入れなきゃいけないんですかって聞かれる時もありますが、それは、構いません。これはあくまで、抜粋の部分になりますので、この申請における議案第1第2という形でしていただきます。慣例で通常ですね、主任担任教師が辞任する場合は仮議長本人のことに関するために議長から外れて仮の議長を立てるというのが慣例になっています。必ずではありませんが、その場合は仮議長を立てた議案が第一になりまして、ここで辞任の決議をするということになります。そしてここに議長初期の署名、これは署名がついになります。そして最後に原本を証明する欄になります。一番大事なことをお説明します。ここ大事なんですね。これはあくまで原本ではなくて申請書を提出するために作られた写しです。写しの議事録の場合はこれが原本の内容と同じであることを証明しなければいけません。それがこの 何であります上記は原本と照合して相違ないことを証明します。これがないと議事録の写しとしては認められません。特に代表役員の変更がある場合は役所でめっちゃ怒られますこれはダメですと言われます。ですからここが一番、これがあれば受け付けた教区も教団も教会の決議であるというのが確認できるんですね。そしてそれをするのはここに書いてあるのは主任担任教師代表役員、同じですね、宗教法人協会の場合代表役員を兼ねておりますので主任担任教師であり代表役員である牧師教師でいいんですね、公共会で。これはですね、必ず主任担任教師でないといけません。責任者で代表の責任者である主任担任教師しか原本証明をすることはできません。一番ある違いがですね、代表役員というこの宗教法人上の用語をご存じない方が作成すると、ですね、代表と役員が逆になりまして役員代表と思われてここに牧師の名前と一緒に役員が出てくる、もしくは牧師ではなくて役員の方が署名捺印してしまうというケースがあります。しかし役員の方は大体主任担任教師ではありませんのでこの原本を証明することができません。ですから必ずここは主任担任教師の先生になります。で、招聘の場合などは、もう前の先生がいない、もう次の先生来ちゃってるよというさっきお伝えしたケースになります。先ほど申請書の時はまだ申請を出してまだ書類上来ていない先生を名前書いちゃダメですよと言いましたが原本証明だけ例外となっています。これは、役所にも確認が取れているんですが主任担任教師大学院でなければいけませんので前任の方がいらっしゃらない場合はここに関してだけは後任の先生にしていただくほかないのですで、に来ている申請はこれから出すけれどもすでに来ている主任担任教師の先生、つまり証言の場合ここで証言の決議がされていますのでその呼ばれると決議がすでにされた先生、主任担任教師、すでに来ている主任担任教師の先生が原本証明をすることせざるを得ない、することになります。これはやっぱり先生がいらっしゃらない多くの状態になりますと先生がいらっしゃらないので代表役員の中の誰かがやればいいだろうということを言わせていただくとそれは証明として認められないということになりますので、先生がいない場合はですね、前の先生、例えば現任で選挙されるケースもあります。そういった場合はもう絶対に前任の先生はいらっしゃらないのでその場合はもう後任を決めた時点でその後任の先生が証明をすると、それしか方法がないということで、それは役所に提出しても怒られません。それは確認が取れていますので主任担任教師以外の方がこうとにかく書かないようにということを、これが一番多い間違いですのでそこをまず覚えていただきたいと思います。続いて役員会議事録もちょっと見ていきたいと思います。ちょっと話が前後するんですけれども、主任担任教師、担任教師の招聘辞任に関しては総会の決議になりますが代理者の、決定に関しては、通常の教会規則の場合は役員会の決定事項になります。代理者なんですね。ですので代理者を決定した場合は役員会議事録を添付していただくことになるんですけれども、今ちょっとこちら私の方の画面になりますがここに2つあります。教会役員会議事録ですね。その下に責任役員会議事録とあります。先ほど同期より説明がありましたが、教会運営上の教会教育に基づく役員会長老会執事会はこの教会役員会ということになります。そして宗教法人上の役員会は責任役員会、その区別は先ほど申し上げましたけれどもそれぞれ別々の役員会の議事録になります。 101回の議事録、形は基本的には一緒です。名前などを入れて、そして役員会の場合は出席者、構成員何名中何名出席、成立したことを確認して、そして議案を議事を書いていただく。原本証明も同じです。先ほどと同じように主任担任教師がしてください。責任役員会議事録ですけれども、責任役員会議事録が必要なケースというのは、つまり宗教法人の事柄の議事録です。教務上の申請でこの責任役員会議事録が必要なのは、先ほど申し上げたように役員会の決議の事柄、つまり代務者を決定する場合、辞任する場合のですけれども、まあ、役員会決議の場合はですね、協会役員会の議事録だけでは法務局や県庁に提出ができません。代表権限もですね。ですからその場合は責任役員会議事録も必要になります。もというのは協会役員会議事録も必要なんですね。ですから代務者の場合は申請書のほかに協会役員会議事録、そして責任役員会議事録をそれぞれつけていただくことになります。ちなみに開催についてはそれぞれの協会のやり方があると思います。別途責任役員会と別途責任役員会を開く協会もありますし、協会役員会の中で責任役員会に必要と該当する内容のみを責任役員会として別途議事録を立てるというやり方の協会もある。それは協会のやり方になります。さらに言いますと、先ほど代表者は役員会で申し上げましたけれども、協会規則によっては総会で扱う事項となっている。古い宗教法人規則をお持ちの協会に多いですけれども、その場合は協会規則に拘束されますので、総会で決議していただくことになります。各協会、規則をしっかりと確認した上で、進めていっていただきたいと思います。責任役員会は、法人の手続き上必要な役員会議事録ですので、法務局や県庁でチェックされるものですので、ちょっと厳しくなります。協会にですね、ここに宗教法人の必ず書いてある、宗教法人何々協会責任、まあ、日付場所はいいですね。出席者が全員記されている必要があります。責任役員、代表役員である主任担任教師も含めて責任役員ですが、何名中何名出席、代表役員と責任役員ですね。で、代表役員誰々が議長となり、責任役員会の成立で、議事の書き方は基本的に一緒ですけれども、ここが違います。ここに上記の議事録の真実を証するため、ここに出席者全員署名捺印する。先ほどまでの協会の総会ですとか役員会は議長署名となっておりますけれども、ここは出席者全員の署名捺印が必要です。そしてさらに一番下、これは宗教法人上の議事録ですので、代表役員による原本の証明になります。ですからここも主任担任代表役員である主任担任教師の方のお名前と委員になります。補足ですが、どういう委員をおっしゃらいいのかという質問がよくきます。特にここですね、この原本証明が一番大事なんですが、基本的には、教会の委員がある教会は教会の委員をしていただくのが望ましいというふうに考えております。ただし教会員がない教会、また個人委員を教会員として登録している教会は、もちろん個人委員は押されても、突き返すということはありません。私たちは多分教区事務所もそうでしょうが、各教会の教会員が何であるかということを全部知ってるわけではなく、金指さんも首を横に振っておりますが、分かりませんので、教会でこれ責任を持って押せるという意味を押していただければ、私たちは出された申請書を信用して受け止めることができます。最近ちょっと1個あったんですが、カラーコピーを最近時々使われる教会がありまして、よく見ると色で分かっちゃうんですね。で、先日ちょっと別の教区の教会ですが、カラーコピーしたものを法務局に持っていったら怒られて返されたというケースがあります。 まあ赤くなってるからわからないだろうと思ってですが、結構役所をめちゃ見てくる時があるので、あの念のため印はしっかりと押すようにしてください。意外とこういう細かいことがですね、まあ、教区教団で引っかからなくても法務局ですとか県庁とか窓口で引っかかって、大事なところで使えてしまうということがありますので、そういったところだけちょっと注意していただければと思います。まあ、細かいこと他にもあるんですね。例外が様々ありまして、まあ、先ほど主任代理教師が先にいなくなっているケースという例外も示しましたけれども、他にも例外、ですから主任担任教師がいない場合は責任役員もいませんので、ここでも責任役員会でも仮議長が立てられるという、議案になってきます。仮議長、主任担任教師がいない場合は必ず仮議長を立ててください。役員の中から補選という形になると思いますが、議長を立てた上でしっかりと進行していっていただきたいと思います。ちょっと時間が押しておりますので、もうちょっと説明できればよかったんですけれども、また質疑などで対応したいと思いますので、ありましたらまたお尋ねください。具体的な説明は以上になります。レジュメに終わりにというところを書きました。これもただのご挨拶なんですが、こういった形で教団事務局、そしてまた教区事務所をですね、申請をいろいろと見させていただきながら、教会にお役に立てればと思っております。不備などありましたら指摘などさせていただくこともありますけれども、先ほど同期も申しましたように、教会の上に支障がないようにということを考えながら申請書を拝見させていただいてますので、今後ともそれぞれの教会の活動が進みますように祈りながらですね、協力していきたいと思いますので、不明な点など今日だけでなくてですね、この後申請いろいろ出していくと思いますけれども、その際はお気軽に教区事務所、教団事務局に躊躇せずにお問い合わせください。教団も別に全然怖いとこじゃないですので、結構私も事務局に入るまでは教団ってもうすごく遠くて怖いところ、なんかすごい遠いところだなと思ってますけれども、私のような普通の職員がですね、普通に対応いたしますので、分からないことなどありましたらお気軽にお電話などしてくだされば、お話伺いますので、ぜひこれからもよろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございました。